南ズム朗読の館。
さてコーナー1週目は朗読の館です。気になる CD の歌詞をご紹介しちゃおうというコーナーなんですけれども、今月はね7月ということで、まあフランス革命記念日が7月にあるという、関係上フランスが盛り上がっていると思うんですけれども、あの1曲目でかけたコラボケール、これどんな歌手なのかをまずここでご紹介しちゃいましょう。あのコラボケール女性ですね、1918年マルセイユの生まれです。夫は作詞家のミシェル・ボケールで、あのミシェル・ボケールはエディット・ピアフの水に流してとかね、ノン・ジュヌ・オグレトリアンの作詞で知られる作詞家です。それからそうですね、コラボケールはジャック・プレヴェールという、やっぱりこれも詩人でね、あのフランスではあの知らない人はいないという、そういうあのジャック・プレヴェールの歌詞のついた曲なんかもよく歌っていた、歌手で、そして特にあの日本では何と言っても有名なのは枯葉ね、枯葉をヒットさせたことでも有名です。1870年代からさくらんぼの実る頃という、そういう、曲も歌ってるんですけれども、まああのいろいろと古いと言われているいい歌をあのたくさん歌っているので、フランス人には、よく知られたコラボケールです。日本にもね1980年と1983年と来日してるんですね。これで、コラボケールは2011年、3年前ですか、9月17日パリで亡くなりました。93歳まで、とっても長生きされた歌手なんですね。あのね写真なんか見てみると、あの細面でおかっぱ でちょっと日本人好みみたいな、そんないでたて、いでたちなんですよね。まあ、あの多分来日公演の、ライブかなんかの写真なのかなと思ってますけれども、あのとっても日本風な、あんまり大きい感じがしない、歌手ですね、なんかちょこっと可愛らしい、なんか、そうね、日本人形みたいな、そんなようないでたちの、コラボケール。あの南谷にはね昔半年ぐらいシャンソンを先生について習おうかなと思った時期がありまして、元宝塚の深緑夏代さんっていう人に指示したんですけれども、その深緑夏代さんの立ち姿とこのコラボケールの写真見てたら、ああなんか似てるなと思いましたよ。多分ちょっと同世代っていうか、そんなような、日本には深緑夏代あり、コラボケールフランスにはありみたいな。まあ日本のシャンソン界ってやっぱりフランスのねシャンソン歌手をすごくなんていうかな、フィーチャーしてるだろうなと思うんですけれども、で今日はそんなことでコラボケールの代表作のさくらんぼの実る頃を紐解こうかなと思ってるんです。さくらんぼの実る頃っていうのは日本でもまあよく知られたシャンソンの一つです。一番新しいところではですよ、虹の豚っていう宮崎駿の映画ありますよね。それで加藤登紀子がテーマソングとして歌ってたので、そこら辺から耳慣れている人も多いんじゃないかなと思います。このねさくらんぼの実る頃っていうのは、まあ歌詞は至って、これからご紹介しますが、簡単なすごく優しいどこにでもあるような歌詞なんだけれども、実はその裏にちょっといろいろなエピソードが隠されているというのを、私今回調べて分かったのでちょっとご紹介しますね。この歌はですよ、ジャン・バティスト・クレマンが1866年に作り、1868年に出版されたものです。曲は後から誰かがつけたと、そこら辺はちょっと調査不足ですけれども、歌詞を読めばわかるようにこれは恋の歌なんですね。だけどこの1866年、その10年後1896年に人々が、フランスの人々が政治的な意味をこの歌に与えて歌うようになってしまうというのは、こう作者のジャン・バティスト・クレマンも知る由もなかったということらしいんです。あのクレマンがこの歌を作った当時ね、フランスはナポレオン3世による第二帝政の時代だったんですね。で、あのフランスは隣の、あのプロイセンというところと、戦争を始め、その途中にナポレオン3世がセダンで捕虜となり失脚したんです。それでその帝政が崩壊し、それ によってその反対派が国防政府を作って交戦とかするんですけれども、1871年にドイツ帝国軍に首都パリを包囲されてしまって戦争に敗北したんです。だから歌が作られた10年後と言わず、5年後に戦争に敗北したんですね。で、臨時政府なんかを作ってドイツと講和条約結んだりするんですけれども、労働者やねパリの市民たちは自治政府パリコミューンを作って、臨時政府からの自立なんかを宣言して社会主義政策を行い始めた。これは史上初の労働者による政権だったそうです。まあドイツが勝ったんだから、ドイツと結びついた政府とそれから、労働者による政権がこう、争い合ったというパリコミューン、これ結構有名な話ですね。パリコミューンっていう、時代になっていったわけです。それでその、パリコミューンがこう抵抗運動を続けている5月、その5月はさくらんぼの実る頃と。それでパリコミューンが、政府軍によってわずか2ヶ月で鎮圧されて崩壊しちゃうんですけれども、そのパリコミューンの勇姿をみんなこうなんていうかな、称えてですね、それでさくらんぼの実る頃に歌われた恋の痛みを、パリコミューンを鎮圧された痛みに読み替えて、短い恋ね、短かったその自分たちの労働者による政権という意味で、この歌を歌っちゃったという、現政府をだから批判するために歌うようになったという、まあフランス人っていうのは何か何かしらやっぱり、ね、1789で、労働者がやっぱり王からね、政権を奪うというような、そういうやっぱり革命政府を作るのが好きなというか、そういう体質の国民なんだななんて思いながらこの、話を紐解いたわけですけれども、まあ、1875年頃ねこの歌はね、まあ、すごくたくさんいろいろなところで歌われたみたいなんですね。で警察がこの歌を歌うと、まあ、レジスタンスの歌だから、なんだ何を歌ってんだって言うんですけれども、そうするといや僕たちは恋の歌を歌ってるだけですよと言っているという、そういういわくつきの歌でもありまして、で、じゃあちょっとその歌を、まあ、前置き長かったですけどね、さくらんぼの実る頃を歌詞を紐解いてみようと思います。じゃあ聞いてください。さくらんぼの実る頃、鳥たちは浮かれて歌うよ、誰かに恋して、愛する人の腕に抱かれて、嬉しさに震えた君は赤く頬染めて、いつもよりずっと綺麗だよ。さくらんぼの耳飾り、燃える耳に飾る頃、どこかで聞こえてる手をつないで歩く二人によく似たさくらんぼの赤い実が、小道のそばで木の陰に雫のように落ちる音。恋の終わり恐れるなら、さくらんぼの赤い実を愛してはいけない。溢れる喜びがいつかきっと苦しみに変わる頃、愛を歌った鳥は去り、季節の終わりを告げてゆく。さくらんぼ実る頃、心は今も揺れている、あの日と同じように傷ついたまま消えない思い出、胸の奥で震えてる。どんなに時が過ぎてもあの日の恋を忘れない、さくらんぼの実る頃。ではコラボケルで聞いてください。アロンズシネマ、映画に行こうですね。7月はですね、なんとちょっとすごい映画見ちゃったですね。7月11日金曜日より陶酔のロードショーなんて銘打ってます。東宝シネマズシャンテとか文化村ルシネマとか新宿武蔵野館とかで7月11日来週ですね、やりますよ。パガニーニ愛と狂気のバイオリニストと、これパガニーニ、学校の授業でみんなやったかな？覚えてない？ 聞いたことない？パガニーニって超絶技巧のバイオリニストだったんですね。それ、伝説の人なんですけど、まあ、とにかく難しい曲っていうか、すごく、こう、指の運指の速い、それから悪魔のトリルとかも言われてますけど、トゥルルルルルルルっていうような、そういう、人間技ではないような技をバイオリンで、弾いた演奏家でもあり、それから彼自身作曲家でもあったっていう、そのパガニーニの生涯をです。生涯をっていうか、まあ、恋した頃から、まあ、ちょっといろいろあった、家族との、揉め事とかね、そういうようなのを、なんと本物のミュージシャンが主演しちゃってんですよ。そこがすごいなと思って。まあ、こういうね、映画、大体撮るときに、まあ、手元とか、そういうのは映画のお約束で映さない。ね。それで役者さんがこうやって、弾いてる振りとかね、弾いてるような感じで、いくらやっぱりいい作品でも、やっぱ弾いてないもんね、本当はね。後から音入れだよねって思っちゃって残念な気持ちで見る電気映画が、音楽電気映画がいくつあったことか、それを全く感じさせない。だってデビッド・ギャレットという、今売れに売れている、バイオリニスト、本物のね、ドイツの、バイオリニストがそれを演じちゃってるんですから、でもちょっとずるいなと思ったのは、映画俳優ねえ、映画俳優もできちゃうバイオリニスト、しかもパガニーニが弾けるバイオリニストってどんなにかっこいいのって思って、もうファンは惚れ惚れしちゃうだろうなと思いながら、見てました。デビッド・ギャレットは、もうこの映画はね、デビッド・ギャレットの一言に多分尽きちゃうだろうなと思うんですけれども、だってそれを全部、パガニーニの生涯を演じながら自分で曲も弾いちゃうんだから、本当すごかったですよ。はいはい。1960年、ドイツ・アーヘン生まれの、デビッド・ギャレット。とはですよ、13歳で、ドイツグラモフォン社と史上最年少で専属契約を結び、ね、それとかモーツァルトのバイオリン協奏曲を録音してとか、あとニューヨークのジュリアード音楽院に入学し、すごい、テクニックと、理論を、完成させるようになったとか、すごいことばっかり書いてあります。今何百万人もの人がコンサートツアーに、足を運んでいるドイツの若き、素晴らしいバイオリニストが制作総指揮も音楽もそして主演もしてしまっているというこのパガニーニという映画、やっぱり音楽好きだったら見てみようやと思います。21世紀のパガニーニだと言われている美貌のバイオリニスト、もう何回も言っちゃいます、デビッド・ギャレットが主演しています。7月11日から東宝シネマズシャンテ文化村ルシネマ新宿武蔵野館で上映してます。とにかく色っぽいから見てください。 Radio